毎週火曜日は
放課後ラジオ。
さあ始まりました、放課後ラジオ、担当の戸川隆です。この番組はスタジオに高校生の皆さんをお迎えして、学校生活やクラブ活動の様子などをお聞きしております。今日の放課後ラジオは県立三田松雲館高校から今日は3名スタジオにお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。ではお名前から順番にご紹介ください。
串田優太です。お願いします。
はい、お願いします。
同じく、県立三田松雲館高校、3年の、上田空です。
はい、お願いします。
はい、私も上田君と同じく、3年次の中村太斗です。
はい、よろしくお願いします。スタジオに釧路裕太君、そして上田空君、中村太斗君にお越しいただきました。皆さん今何年生でしたっけ？
3年です。
3年生、ね、今年はちょっと、ね、忙しくなると思いますけども、今日は、ね、スタジオにお越しいただきました。今日は普通に学校はあったのかな？
はい、
はい、ありました。
ちょっと今日1日を振り返ってですね、印象に残っていることをお聞きしたいなとまず思うんですが、釧路君はいかがでしょうか？
そうですね、やっぱりあれですね、朝登校したんですけど、ぼーっとしてたんでしょうね。自分2組なんですけど、2組の教室通り過ぎて、間違えて3組の教室入っちゃったんですよ。はい、その時3組ってことは気づいてなくて、普通に椅子に座ったんですよ。その時初めて気づいて、教室の中にいた2人と大爆笑しちゃったのがやっぱ一番面白かったです。今日は
ちょっと朝ぼーっとしてた。
そうなんです。なんでほんま3組入っちゃったんでしょう。
でその後はもうすぐ2組に行ったんですか？
もうダッシュで戻りました。
ダッシュ戻りました。そうです。
めちゃくちゃびっくりしました。
ちょっと驚いた始まりというね。上田君はいかがですか？今日振り返って印象に残っていることありますか？
僕は、お昼休みに、ご飯を食べてたんですけど、今日は、はい、いつものなんかお弁当とかじゃなくて、おにぎり2つと、はい、なんか食堂で買おうと思って行ったんですけど、
なるほど、はい、
なんと唐揚げがなくなってて
唐揚げなくなってた。はい、じゃあおかずは？
おかずは、コロッケが一応あったんで、
コロッケはあった、は
い、コロッケを買って、まあしのいだって感じで。
そうなんだ。本当は唐揚げが食べたかった。
はい、唐揚げが。
松雲館の食堂の唐揚げはやっぱ人気なんですか？
人気なんです。僕が前回来た時にも、はい、話出て、唐揚げの、はい、話してまして。
あ、唐揚げ好きなんだね。
唐揚げが結構。あ、僕がというよりはもう一人いた後輩が唐揚げが食べて美味しいんですっていう話して、
で今日食べてみようと思ったらなかった、
はい、なかったって感じで、
ショックですね。でコロッケで、
はい、
おかずはコロッケだけ？
コロッケとおにぎり2つ
う。そうなんだ。なるほどね。じゃあ家帰ってまた唐揚げね、はい、食べてくださいね。
また食べます。
はい、中村君はいかがですか？印象に残っていることありますか？
はい、授業のことなんですけど、SSE っていう、
SSE、
科学系を英語でやるみたいな授業なんですけど、
は
い、その先生、担当してる先生が、はい、めっちゃテンション高いんですよ。
おテンション高い。
めっちゃ高い声で、
はい、
わーわーわーとか言ってるんで、
授業、はい、
なんてやついていけないっていうか、
そのテンション高さに、
はい、高すぎて、なんか、まあ、ある友達はなんか 女芸人、なんかフリップしてる女芸人、名前忘れたんですけど、めっちゃ似てるって言って、結構それ脳内に出てくる。
もうループしちゃって
勉強の邪魔されるみたいな。
そうなんだ。その先生はずっとテンション高めで授業するんですか？
はい、はい、ALT っていうのは先生の、まあ、置いてかれてるぐらい。
そうですか。じゃあ逆にこっちもテンション上げていかないと。
そうですね、ついていけない。
すごいな。
そうなんですね。はい、それ皆さん同じクラスなんですか？
いや、
みんなバラバラ。
バラバラで。
あ、そうなんですね。で皆さんは、まあ、クラスは違うんですけれども、今日は科学部ロボティクス班の活動についてお越しいただいたということで、はい、部活はじゃあ一緒にしてると、
はい、
ということなんですね。部員数は今何名で活動してるんですか？
今3年次が6名で、はい、2年次が2名で、
うん、
で、
うんうんうん、
1年がまだ入ってくるかなって感じですね。
なるほど。
6人くらい来てくれたら嬉しいな。
お、はい、男子と女子どんな感じですか、人数的
に？全員男子。
あ、そうなんだ。全員男子なんですね、今ね。
だから、そうなんです
よ。じゃあ後輩ね、女子もぜひね。
まあ、カオスなんで来るかどうか。
カオスですか。どんな風にカオスな状態になってるんですか？
どんな風に、なんか
もうとにかくみんな個性が強すぎる。
飲まれてしまったら最後みたいな感じですね。
みんな個性が強い。
個性が強いです、ね。
そうなんですね。
す
普段の活動はどんなことをしてるんですか？
普段は まあロボットを作ったり、
ロボットを作る、
プログラミングをしたり、
プログラム組んだり、
あとはまあオープンハイスクールとかで、うん、小さい小中学生とかが来たりするときに、うん、なんかそれこそプログラミングでゲームを作ってそれを楽しんでもらったりしたりするのを、うん、基礎を組んどおいたりみたいな、そういう感じで、
なるほどね、まあ、
やっております。
そうですか。で今男子ばっかりと。
そうなんです、
はい、ぜひ新入生にも入ってほしいですよ ね、
そうですね、肌が欲しいです、ね、
何でもやってるもんなほんま。
そっか。それぞれ皆さんどういうきっかけで入部したんですか。釧路君はどういうきっかけで。
自分はなんか、うん、実際この学校に来るまではこの部活の存在知らなかったんですけど、紹介動画の時に、
はい、
部活紹介動画っていうのが流れるんですけど、それがもうとにかく衝撃的すぎて、もうここしかないとなりました、その時に。
そうなんですね。どんな風な内容だったんですか。
とにかくめちゃくちゃ面白かったんですよ。
面白かった。
オブラートに包んだな。
包んだ。
とにかくネットの中で流行ってるなんか流行みたいなとにかく取り入れまくって、受ける人には受けるであろうって感じでした。本当に
当時のじゃあ2年生3年生がそれを作って、
はい、
カオスですね。
1年生の時それを見て衝撃を受けて、
はい、まあもうここしかないと
で入ろうと決めた、
はい、そうなりました。
なるほど。そうなんですね。上田君はどういうきっかけで入部したんですか。
僕はもともと中学の頃から、うん、ここ の、 ロボティクス班っていうものを知ってて、
知ってたんですね。
それ、はい、それをもこう行きたくて高校に入ったっていう。
なるほど。入部したくて、まあ
そうですね、
高校選んだって言ってもあれでもない、はい、そうですか。実際入ってみてどうでしたか。
個性豊かな仲間たち
もうその頃から
個性が
先輩がすごかったもんな。
そうなんですね。中村君はどういうきっかけで入部したんですか。
実は自分も知ってたんですよ、入る前から。
あ、マジ
で。オープン前とかでも話したりして、は
い、
まあ、入ろうと、まあ、思ってたんですけど、まあ、決心したのは、まあ、やっぱ釧路君と同じ
動画見て、
動画見て、うわこれは俺らにぴったりやん、はい、
最高やんけな。
友達とね、もう2人で入ったんですけど、その友達はすぐやりました。
あ、そうなんですね。残念。
いたね。
そのどのあたりで衝撃を受けて入ろうと決心したの、その映像を見て。
言うっていいのかな。
そんな内容。
オブラートに
結構、まあ、衝撃的な音楽が鳴って
音楽がまず
まず衝撃な音楽が鳴って、その後のなんかいろいろなネタ、まあ、触れるものと触れるものない、触れないものもあるんですけど、
ネットの意味がすごかったかな。
ね、ネットでおもちゃにされてるよう な、 なんか面白いセリフであったり、面白い動きであったり、そういうものがこうごちゃ混ぜになった。
すごいね。じゃあもういろいろ詰め込まれて、ね、面白いものが、
情報量すごかったです。
で皆さんのハートをがっちり掴んで、
はい、らしいですね。
そう思いました。
日本に至ったと、うん、はい、そうなんですね。ぜひ今回はじゃあ作るんですか、また紹介動画は。
あ、実際も作っていて、
作ってて、
はい、なんならもう今の1年生に見せて、
お、なるほど、
っていう感じですね。
もう実際見てもらった。
見てもらいました。
そうな、反応はどうでしたか。
まあ、
なんか良かったっていう話だったりが、
良かったっていう話と、まあ、まあまあみたいな、
まあまあかなと。皆さんが1年生の時に見た動画と比べてどうですか、今回の仕上がりは。
でもちょ、抑えられてる気がする。ちょっと、
ちょっとセーブした。
抑えないと、
インパクトがちょっと弱っちゃったな。
そうなんですよ。
そうか、
さっき部員の人数でも言ったんですけど、はい、やっぱちょっとあと今下が 2人しかいないので、何としても続けたいので、うん、ちょっと抑えてもらって。なるほど。っていう感じ。
あまりこう強すぎるとこう、はい、逆に
来なかったら嫌なんです
か。じゃちょっと今回セーブして、はい、こんな活動してますよというちょっと真面目に伝えたって感じ。
真面目部分もありながら、
まあまあまあ、
面白いところ
だけてる部分もある。
おお、いいですね。ぜひたくさんの方ね、来てほしいですよね。
来てほしいです、
本当にも。
いつ頃から入部届は出してくるんですか。
出してる人は出してるんじゃない
ですか。もうそういう時期になってるんですね、はい、じゃどんどん入ってきてほしいですね。
どんどん入ってきてほしいです。
で活動 の、 一つとしてこのロボサッカーの大会があるということですけれども、はいはい、どういう大会かちょっと教えてもらえますか。
リーダーから言ってもら
う。まあ簡単に説明をするなれば、うんうん、ロボットを、一から作り上げて、はい、プログラムを一から作り上げて、それを合体して、それらでサッカーをするみたいな感じで。
あ、じゃあプログラムとその、はい、まあ、
機体、
機体っていうんですかっていうのは どっちも作っていくんですね。
そうです、
ね、そうなりますね。
一応、まあ、それぞれ機体を作る人を僕たちではメカニックっていう、
メカニックね、
はい、でプログラミング作ってる人をプログラマーって言ってる感じで。プログラマー、
あ、じゃあメカニックとプログラマーで手分けして、はい、強いものを作っていくと。
そんな感じになってます。
なんか他にルールとか作るのってあるんですか、これは。規定とか。
いや、規定が本当に厳しくて。
あ、厳しいんだ。
はい、
車検っていうのが。
車検がある。
車検がありまして、
めっちゃ厳しい。
高さを1ミリでも超えたらなんかヤスリで削って泡を落とさないとダメとか。
そうなんですね。例えばどういうその決まりがあるんですか。
そうだな、高さが例えば18センチまでで、はい、機体がこう上から見たら円形なんですけど、はい、それも直径やっけ、確か直径が18センチまでみたいな。
直径が決まってて、はい、高さも決まってる、は
い、その中に入らないと、あの、即アウトみたいな。
ああ、そうなんですね。はいはい、それはもう組み立てる時からそういうのを計算しながらやってい
くんです
か。
そうですね、はい、そうなります。
でもなんかいろいろ積んでいったらちょっとオーバーしたとか。
いや、そうなんですよ
ね、なったりするよね、
はい、なんか物質の中で測った時よりも大会に持ってったら、うん、何ミリだったっけ、なんか2ミリくらいでかくなってたんで、
でかくなってる
高さが。
ミリの世界なんですね。
ミリの世界です。
それどうしたんですか。
もう削って、
はい、さっきあったヤスリで削ったの、
ね、後輩が今年は削って。
そうなんだ。
めっちゃ削ってたね。
なんとか抑え込みました、
はい、あの色とかそういうのは素材とかの規定はあるんですか、機体に。
素材の規定はあんまないけど、色的には、大会で使用しているゴールの青色とか黄色っていうのは、全面的にダメで
使えない色なんですね、
は
い、
うん、あ、内部だったら、まあ、あの見えない範囲だったらいいみたいな感じなんですけど、
じゃ外に見える部分は その色は使えない。
はい、
そうなんです。で、
絶対ダメなのが赤色なんですけど、
う
ん、
赤色、
赤色とかオレンジとか、そういう。
なんでダメなんですか。
僕たちがやってるこのロボサッカーっていうのでは、はい、色、ボールの色で、あの、ボールを追いかけるみたいな感じになってまして、はいはい、そのボールの色がオレンジ色なんで。
なるほど。同じ色合い迷ったりするので。そうそう、じゃそれは使えない。
はい、敵陣の方に突っ込んでいく機体が出来上がってしまうっていう。
ズドンってしまう。
本当やばいもんな、ほんま。
そうならないように。
はい、
じゃあ、ショーンカのロボットは何色なんですか。
基本的に黒で、たまにちょっとフィラメントっていう、うん、まあ、3D プリンターの印刷するなんか元の素材みたいなのの関係で、たまに白かったりします。
うん、じゃあ、基本黒色、はい、ブラックベースで、はい、形はどんな形してるんですか。
なんて言えばいいんやろ
う。なんて言えばいいんだろう。
上から見たらさっき言ったみたいにこう円なんですけど、横から見たらなんなんやあれは。
円柱を2個重ねたみたいな。
円柱2個重ねるとか、機体によれば円柱プラス円錐プラス円柱みたいな。
どういう特徴があるんですか。その何か重ねたりするんですか。
というか、まあ、やっぱパーツの関係上ちょっと段々になっちゃうんですよね、やっぱり。
一番下はどんなパーツが。
一番下はあの移動の時に使うあのモーターが詰まってます。
モーターが入ってるんですね、
はい。
で、真ん中辺は何が入るんですか。
2台目とかにはそのモーターを動かすためのモータードライバーっていうパーツだったり、なんかもっと情報とかを処理するための
CPU
みたいな
基盤が
やつが入ってたり、
結構重要な部分が入って
た
り、そうなんですよ。
そこが焼き切れたら本当、
ああもう
本当ダメになってしまうんで、
そうなんだ。で、一番上は？
一番上が、まあ、
さっき言ってた
カメラであったり、はい、
そういうセンサーとかカメラとか、はい、そういうのが
詰まっております。
じゃあ、まあ、大まかに分けたらそういう。大体、ね、
大体、
大体はそんな感じになります。
で、それを高さ何センチかに収めないといけない。
はいはい、
まあ、結構大変ですね。
大変です。
ねえ。これ材料とかは自分らで探しに行くんですか。
まあ、
そのキットが売ってたりするんですか。
いや、探しに行ったり、うん、まあ、先輩たちからこういうのがいいよとか、
あ、
こんなもので作ってみたらとか、そういう話をしながら僕たちでどうするかを考えて
作って、素材選びからとか、なんか軽くて丈夫な方が良さそうなイメージが
そうですね。
やっぱそうなんだ。
ぶつかったりするんで、
そ
う、実際試合中でもこうぶつかって
壊れたりする
はい壊れてしまったりしてそういう部品とかをこう、うん、早く直したりするのを、まあ、メカニックとかの仕事なんですけど、なるほど
緊張感がありますね試合中も、ね、なんか素材は鉄の方がいいとかダメとかあるんですか。
ああそのまだ高さとか以外にも制限がまだありまして、うん、重さもありまして、
重さもあるんだ、
うん、ガッチガチに鉄で固めたとかだったら、うん間違いなく重量オーバーになってしまって
そうなんですね。へえ、じゃあいろいろ規定があってその中で作り上げてい
くと、はい、作り上げていかないといけなくて、
他の学校さんはどんなロボットを作ってくるんですか。やっぱ似てたりする。
まあ大体似てる部分がやっぱ多くなってるんですけど、まあよくて、カメラが僕たちが使ってるのが一つで、うん、上に鏡を置いて全方位を見るみたいな感じなんですけど、4つ使って全体を見るみたいなカメラも使ってるところもあれば、
ドリブラーとか
そう、あとは、まあボールを持って追いかけたりする試合なので、ボールがなるべく自分たち側にあるようにこう、ドリブラーっていう巻き取る機体を作り上げてたり、
すごいいろいろじゃ工夫してるんですね。
工夫してますね。
いや本当。
じゃあそういう情報もこう掴みながら自分たちの機体も改良 しつつ、
そうですね。
しますね。
毎回これ一から作っていくんですか？大会ごとに。
そうですね。大体そもそもの規定として、うん、僕たちが作ったものじゃないとダメなので、
まあ、なんか前回大会で作ったやつとかやったら、
だったら、まあ、
土台があるんで、
はい、まあ、簡単なんですけど、まあ、大体は新しい機体を作るってなったらもう全部一からプリンターで刷り直して基板をなんかいじってみたいな感じになって、
そういう作業がある。なんかこう作業してて難しいところ釧路君何かありますか。
そうですね、やっぱりこう自分メカニックなんですけど、
メカニック、
はい、こう不器用なんですよね。
不器用
そうなんですよ。だからちょっとたまになんかメンテナンスとかで配線引っこ抜いたりしなくちゃいけなかったりするんですけど、その時にもめちゃくちゃ苦戦したり時間かかったりしちゃうんですよね、
はい、
やっぱなんやかんやでそこが一番大変かもしれません。
そうなんですね。プラモデルとか昔作らなかった？
ガンプラとか作ってたんですけどちょっと違うな方向性が、
ちょっと方向性がガンプラとは違うんですね。
方向性違ったんです。
そうな
ん
か
技術が違う。
難しいんですね、やっぱりね、そのあたりね。
そうなんです
。上田君はどう、難しいところありますか、活動してて。
まあ僕は釧路君みたいなメカニックじゃないんで、プログラマーの方なんですけど、まあ機械関係だったら、はい、こう力加減ミスってこう、うん、ブチッと抜いちゃったりねえ、そしたらもうごめんなさいっていう感じに直してもらって、まあ僕もまあ不器用なんで、なんなら釧路君よりも多分不器用 で、こうついてるネジがこう中に落ちてしまって取るのに時間かかったり
釧路の仕事増やしてるもんね。
そうなんだ。
申し訳ないという気持ちありながら、まあ、いつも任せてしまう。
プログラムでは何かこう難しいところはある、ありますか。
元なんだろうな、全部難しいんです
よ、ね、やっぱ、ね、そうですよね。
結構数学が、
そうですね、数学が苦手なので、
苦手なのにプログラマーをやってる、
はい、まあ何事も挑戦なので。
なるほど、素晴らしい。そうですか。中村君はどう、難しいところありますか。
まあ自分の、まあ、機体がなんかそれぞれ、うん、まあ、上田君の担当してる機体と、うん、
はい、
まあ、自分の担当してる機体があるんですけど、
はいはい、
自分の機体は上田君と違って、うん、カメラが変わったんですよ。
おお、カメラが変わった。
そのカメラを設定するのが、まあ、あんま、なんてやろう、あんまサイトがなくて参考にできる。
ああ、そうなんですね。はい。
一個ぐらいしかなかったんで、そっから試行錯誤でやっていくしかないので、ま、なんかエラーが起きる。動かないと、どうしたらいいんだこれはって言って。
おお、悩むね。うん、
もう最近は AI ともまああるんで、結構対話して AI と
相談しながら、
はい、やってるんですけど、それでもうまくいかないんです。
そうなんですね。ごめんな、ごめんな。
プログラム難しいですね、じゃあね。
はい。
カメラどういう風にこう変更したんですか。
まあカメラの種類を変えた。
種類を変えた。
見方が変わって。
まあそうね、なんか
設定方法から調整方法から何から何まで
変わって、全てが変わって、
おお、大変。
本当お疲れ様。
そうなんです、ね。
時間が惜しいな。ごめんな。
でこのロボサッカーの大会っていうのは年に何回ぐらいあるんですか？
年に
1回、
年1回やな、
はい、
1回の大会、次いつあるんですか？
次はまた今年の、
来年やな、来年の3月の、うん、いつやったっけ、
3月にある、
はい、まあ、3月中にあるっていうのは聞きました。
全国大会は、全国大会なんです、
全国大会、
ね、その前の地区大会とかは、まあ、また
1月とか2月、
あ、そうそうに、はい、その頃皆さん3年生ですけど、活動としてはどうですか？
多分受験が早く終わってなければ不参加なので、まあ
もし終わってたら、参加できそう
するかもしれない、
まあ、先輩みたいにね、
先輩みたいに、
そういう先輩いらっしゃったんですね、
ちょうどあの一つ上の先輩が、
そのパターン、
そのパターンで、めっちゃ早めにもう夏ぐらいに大体決めたので、あ、まあ時間がゆとりあるから参加するわって感じで、韓国旅行行きたいわみたいな感じで、今回の、はい、世界が韓国なんで、はい、
へ
そんな軽い理由で参加されて、私たちを抜いて1位になって、
後輩を潰すに行ってる、
すげえ、
すごい先輩がいたんですね、
すごい先輩です。
へえ、そうなんだ。じゃあ皆さんも、まあ、そういう風にできたら、はい、活動をね、まあ、続けられたらいいなと、
後輩潰しに行くってこと、
みんなで、ね、強くなる、
みんなで、みんなで、
そうですか。今まで大会に参加して、なんかこういう印象に残ってる話ありますとか、思い出ありますか、エピソード。
やっぱ一番残ってるのは今回の大会の時に、はい、機体が1台ぶっ壊れたんですよ。
1台壊れた、
そうなんですよ、
大変だ、
動かなくなっちゃって、
動かない、
なんで動かへんのかなと思って、いじいじしたら、なんか CPU が異常に熱いと、
お、熱持って
で、なんか交換したら治ったんで、焼け切れてたんですよ CPU が。
なんか負担がかかってたんですかね、負荷というか。
やっぱそうなんでしょうね、
俺のせいかな、
本当びっくりしました。
まあ、それか、まあ、寿命というパターンの機械
ですからね、そう、突然いきますからね、機械はね、
急にぶっ壊れて本当びっくりしたんですよ。
じゃあそれはこう開けて、
あ、はい、
外して配線とか取ってで交換ですか？
CPU チップ型になってるんで、こう引く抜いてそのまま新しいやつをぶっ刺すっていう感じで、
でそれで治った、
はい、治りました。
よかったですね、
まさかそことは思わませんでした、
ね、故障箇所も見つけないといけないですね、動かなくなった時に、
それが大変、
大変、メカニックが、なのでメカニックがなんか楽してるっていうことは何事もない、平和、ね、それが
一応に皆さんそれぞれ頑張ってると、はい、おお、そうなの、試合中のそういうこと。上田君はどう、今まで振り返って何か印象に残ってるエピソードありますか？
印象に残ってることと言ったら、まあ、僕的には、うん、先ほど言った車検なんですけど、
車検、はいはい、
とりあえず一つ言えるのは、釧路くんがめっちゃテンパる
性格的に、
性格的になので、もうその車検の中に、はい、僕たちが使ってるバッテリーが、うん、なんかしっかり理解してたり、
はい、
このバッテリーが本当、うん、もう形を変えれば爆弾にもできるような、
まあ、そうなの、
そんな危険なやつだから、こうちゃんと理解してたり、そのいわゆるいっぱい電気を使ったら、うん、プツッと止まるようなものがついてる説明とかをしなきゃいけないっていう場面でテンパりまく
って、難しいもんね、こういうのね、
まあ、それでなんか向こうの人はすごくにこやかに詰め寄ってくる
詰め寄ってくる、
怖い怖い、
もうすごくいい笑顔で、目は笑ってないけど
怖い、
はい、怖いと思いながら、
そうなんだ、
そんな、
きちんとそう申告、こういうの使ってますと言わないといけない
です
ね。
そうです
ね、はい、へえ、じゃあそういう、まあ、きちんとルールがあるという大会なんですね。その中村君はどうですか、今まで振り返って印象に残ってるエピソードありますか？
まあ、結構昔っていうか前の話なんですけど、うん、まあ、自分がプログラムを作ってて、うん、
はい、
角度によって、まあ、モーターの動きを、まあ、それぞれ出すみたいなものを作ってたんですよ、はい、それが結構なんて言うんだろう、ミスが多くて全く動かなかったり、なんか壁に突進するだけのプログラムやったりして、もうなんかもうどうしてやよってなってたんですけど、それがちゃんと動いた時が
やったーみたいな感じで
達成感半端ないよね。
達成感が本当に思い通りに動いた
よな。それはこうきちんと原因が分かってそれを改善したら動くようになったんですか。
はい、そうです、そうです。
あ、すごいですね。やっぱりあの組み立ててやるとあれですね、きちんと動くんですね、はい、で試合始まったらもうロボットに任せっぱなしになるんですか。こちらで操作するとかあるんですか。
いや、操作はないんですけど、はい、ルール上、うん、こうロボットが壁に当たったら、うん、30秒間外に出るみたいな
ルールがある、ルールがあるんですね。へー。
なので私たちは、うん、あのロボットが壁にぶつかった瞬間にそのロボットを取り上げ て外側に置いとかないといけない。
30秒
ずっと集中しながらもしこのプログラムがダメだったら別のプログラムも入れないとなとか別のことを考え
てるんですね。何対何で戦うんですか、ロボットサッカーは。
まあ、基本2対2ですね。
2対2で2台ずつ、
はい、相
手とで相手とぶつかっても大丈夫なんですか。
あ、それは全然大丈夫です。
あ、それは OK。
なんならぶつかりまくりです。
おそうなんですね。でボールをゴールに持っていく、
はい、そうですね。
で得点をこう競っていくと。
そうです、ね、
何分ぐらいの試合なんですか。
1試合が確か2分くらいやったよな。
あ、結構短い。
4分。
あ、4分か。
4分、うん、
前半5分で
4、5分。
まあ、あ、
それは 4,5 分の長さはどう、皆さんとっては長い短い。
うーん、試合による、
試合による。
うまくいったらうまくいってたら、うん、あ、もうちょっと点数取りたいからもうちょっと長くてあってほしいし
強い時はね、
はい、もうなんかうまいこといかずになんか止まってたり回り出したりしてたら早終わってっていう
で永遠に感じる、
永遠に感じる
そうなんですね。中の機械的には 4,5 分っていうのは十分持つ時間なんですか。そう、
まあ、はい、全然大丈夫です。
まだ大丈夫。バッテリーとかも大丈夫。
バッテリーとかも大丈夫。
じゃあそれでこう競うということなんですね。じゃあ次の大きな大会がまあ年明けにあってということですね。ぜひね、頑張っていただきたいなと思いますけど、今回のこの科学部ロボティクス班で活動をね、皆さんしてこられましたけど、あの活動によってこう自分の中で成長したな、ここっていうところはありますか。クシュ君どうですか。
そうですね、やっぱさっきちょっとテンパりやすいって言われたんですけど
言われちゃった、はい、
なんかそれになんかテンパらないようにしよう、テンパらないようにしようって思ってたら、なんかテンパらないようになったんです。
お、すごい、すごいね。
成長
で、まあ、1個弱点克服できたなっていうのはあります。
お、はい、今日はどうですか。今収録番組してますけど、全然平気。
まあ、耐えてます、耐えてます。
やっ
ぱ活動してそうなんですね。上田君はどうですか、成長したところありますか。
そうですね、まあ、ある程度何事もちょっとずつは上手くなってると思うんですけど、まあ、僕的にはこうなんて言うんだろうな、一応このチームの僕キャプテンやってて、それで
身長で
背が高い方がボタンを押したり取り上げたりしやすいっていう理由で選ばれて
なるほど、
はい、それでまあ何事もなんかキャプテンだから、キャプテンだからと任されるようになってるので
キャプテンはね、
キャプテンだからね、
頑張りキャプテン、
そのあのこの、まあ、精神鍛えてたり他のことにも目配ったりなんかしてて、それはまあちょっとは強くなったかなと思ってます。
お、立場が成長させてくれた
そうです
ね、なるほど。
大事な、
中村君はどうですか、成長したとか学んだこととかありますか。
はい、自分はまあプログラマーなんで、結構論理的思考力がなんか上がったかなって、
かっこいい、
めちゃかっこいい、
は
い、
なるほど。直感とかそういうのではなくて、
直感も多少は言えるんですけど、
ああ、そうなんですね。
ま
あ、
やっぱこうはこうなるから、この計算はサインはとかなんか、
あきちんとそういう計算しながら
理系っぽい、
はい、前も理系やん上田君も理系です。
理系、そうです、みんな理系なんですか。
いや、あ、自分文系です。
あ、文系、
そうなんですよ。
クシロ君だけ
ちょっと苦戦するね。じゃあね、こうね、
そうなんですよ、ちょっとい
ろんなこうね専門用語が出てきたりするから
計算とかもね
発狂しそうになりますね
難しい計算がねそうなんですね。ぜひね、あの新入部に入って、あのぜひ女子も入ってほしいですよね、
はい、
ね、皆さん入部ね、お待ちしておりますということで、入部したい方はどこにどうしたらいいんですか。入部届とかどっか持っていったらいいのかな。
そうですね、顧問に、
顧問の先生に
行っていただいたら、はい、そしたらみんなあのフレンドリーに待っております大歓迎と、
そうなんです、ね、
人が欲しい、
人が欲しいです。
あの見学とかはどうですか。
あ、全然やってます、
やってます。
あ、全然 OK ね、はいはい、いつでもどうぞと、はいはい、活動日はいつしてるんですか。
火曜日と日曜日以外は、
うん、だいたいや
っ、だいたい活動してる、
はい、
火曜日と日曜日以外、はい、結構活動してますね。
月水木金土は、まあ、一応
やってる、
はい、 なんかその近くにまあ、うん、こうテストがなかったりしてたら大体やってます
ね。数の
みんな来てます。
参加自由
見学もぜひね行っていただきたいと思います。まあ、3年生ということでこれから目標とかどうですか。学校生活を含めて何かありますか、串田君は。
やっぱ3年なんで勉強しなくちゃいけないなっていうのがあるんですけど、
勉強は
ね、そうなんですよね。
部活の目標とかありますか。
部活の目標はそうですね、うん、どうしようかな。期待がとりあえずできたから、
うん、
とにかくこの子をとにかくぶっ壊さないようにとにかくちゃんと面倒見ていこうと。
こと最強のロボット
メガニック、
とにかく、まあ、とりあえずもうそれが一番です。ぶっ壊れたら修理が本当やばいんで、
そういう心配が。そうなんですね。上田君は目標とかどうですか、ありますか、部活も含めて。
部活としてはやっぱ僕は今3年生だったりしてるので、うん、こう 1,2 年になるべく技術の継承だったり、うん、
伝えていくと、
うん、基本的なことをこう教えて、うんうん、それこそ僕たちが困ったこととかを、うん、こうまた困らないように、うん、こう教えていってあげれたらいいなと思ってます。
は
い、
なるほど。学校生活はどうですか。
学校生活は、まあ、釧路くんも言った通り僕たちはもう3年生なので勉強頑張って、ね、受験頑張って、楽しいキャンパスライフが遅れた
そうですね。最後最終学年ですからね、はい、中村くんはいかがですか、目標ありますか。
目標、部活内で言うと、うん、まあ、やっぱり3年生はもう後がない、あるかわからないんで、
はい
はい、もう1、2年にやっぱ伝授することぐらいしかないんじゃないですかね。
伝統を伝えていく。
はい、
ショーン館のロボティクスの何かこう、あるんですか、こう、スローガンとかモットーとか、今までこう伝統でつながってきたこととか。
スローガン、モットー。とりあえず、自由な部活なんで。
自由な部活、はい、
みんな自由だ。
自由とも。自由と混沌を極めてる。
そっか。それが、部活の伝統で。
売り、
売りなのかな。
なので、いろんな人が来て、こう、混ざったら、より
いい、ね、強くなります
ね。強いマーブル模様に。
なるなる、確かに。ぜひ入ってほしいですね。じゃあ勉強も頑張ってくださいね。で今日もいろいろねお話も聞いていきましたけれども、このコーナーいつも最後に聞いてる質問が将来の夢なんですけれども、皆さんの将来の夢をお聞きしたいと思いますが、釧路くんはいかがですか。
そうですね、今のところそうなんですよ、将来の夢がね、うん、まだ決まってないんで、うん、将来の夢を見つけるのが将来の夢です。
ああ、いいじゃないですか。可能性がもういっぱいありますよ、
大学で。
はい、もうぜひなんとか何かしら見つけたいなと。
なんかこう自分の活動をするとか体を動かすとかこう考えたりするとかどっか行くとか言うと、どういうジャンルが好きですか。旅とか食べるとか。
そうですね、あでもなんかちょっと旅行とかはしてみたいなっていうのはあります。
行ってみたい国とかありますか。
行ってみたい国か、なんかイギリスとかドイツとか面白そうだなって思ってます。
ヨーロッパに、
はい、
ヨーロッパ行けたらいいですね。
はい、
行ってくださいね。はい、
英語喋るかな。
英語はどうなの。ちなみに
英語は全然ダメです。
ダメか。そっか、
絶望的か。
でもいろんなアプリがあるからね、
はい、
なんとかなると思いますけど、
文明の利器でなんとかしていきたいです。
頑張ってください。上田君はいかがですか、将来の夢。
僕はまあ大体こう今だったらロボット関係かなって考えてたはいるんですけど、はい、やっぱまあどうなるかわからないので、
うん、
こう自分がこうこれがいいって思うものがあったらそれに向かって突き進んだり、うん、
なるほど、
好きがこういっぱいあるんで、こうそれをまあいろいろこう潰さないようにこう
大事に
大事にしながらこう
極めたら、ね、
極めれたりしたらいいなって思ってます。
好きがいっぱいあるんですか。
好きがいっぱいあります。
例えばどんなものが。
そうですね、まあ、歌だったり、
あ 歌、
はい、歌、まあ、聞いたり、
聞
歌ったり、
歌ったり、
ただそんな上手くはないので、ま
あ、でも好きな、
好きなので、
いいじゃないですか。
で、あとは、まあ、読書をしたり、
本読んだりね、
まあ、そういう、まあ、友達と遊ぶ程度のなんか絵描いたり、まあ、
いろいろあるんですよね。
いろいろこういっぱい手を出して、こう吸収してみたいな感じで、
ロゴでも知るし、
何か、ね、見つかったらいいですね。頑張ってください。中村君はいかがですか、将来の夢。
はい、まあ、多くは決まってないんですけど、うん、まあ、IT 系の職に就きたいなって。まあ、今プログラマーなんで、
うん、
はい、いやいや、
まあ、これを活かして、
うん、
まあ、IT 系の職について、
うん、
まあ、活躍したいなと、はい、思ってます。
どんなものを開発していきたいですか。
それがあんまり決まってないんですけど、まあ、うん、なんでしょうね、 そこが悩ましいところです、
ね、日々進化してますもんね、
はい、いろんなことがあるんで、はい、いっぱいやりたいことがあるんで、
おお、じゃあ将来なんか役に立つものをぜひ
作って、ね、
楽しみにしてます、
ね、先輩みたいに AI とか面白いかもしれないんで、
そう AI とか作って、
AI か、
いやいや
じゃ
なくてもうなゲームとか自分が好きなものを、
まあ、好きなものやります、
ちょっとサイボーグ作ってや、ちょっと
サイボーグ頑張ってくださいね、はい、ありがとうございました。では最後にですね、皆さんからリクエスト曲を1曲ずつお聞きしようかなと思いますけど、くしろくんはおすすめナンバー何かありますか？
そうですね、うん、やっぱり自分はあのアレクサンドロスの閃光という曲が好きです、はいはい、
おすすめポイントはどんなところでしょうか？
おすすめポイントはとにかくもうテンポが良くて、うん、ノリがいいんです。
ノリがいい、
ノリがいいんです。聞いてるとねこう乗ってくるんですよ。
おお、
はい、
勉強も最後は踊ってます。
そうなんです、
ね。よく踊ってます。
部活内でよく踊ってます。
わかりました。上田君はいかがですか？
僕は、はい、星野源さんの2という、うん、はい、2あの数字の2の2、
はいはい、おすすめポイントはどんなところでしょうか？
おすすめポイントは、うん、まあこう英語を聞きながら、まあその日本語の部分もあるんですけど、まあそれが。まあ、心地よさもありながら、あとはまあ僕たちが今回あの2位だったということで、
なるほど、
2位は遊びながら2位という、
なるほど、はい、ありがとうございます。中村君はどんな曲ですか？
まあ、はい、まあ、個人というよりかはまあロボティクス全体のことなんですけど、はい、君がよという
、国歌、
はい、国歌です。
これはなぜ、
まあ、ロボティクスはやっぱ個性がたくさんあるので、そのうちの一つの、まあ、愛国心
で世界大会も、ね、あるし、はい、優勝したら流れるんですか？
いや
流れはしないん
だ。流れないんだ、
まあ、
表彰式で、ね、流れたらいいですよね。
流れたら日本が広く広まってくれるのに、ね、
じゃあそれが流れるようにぜひ、はい、大会で世界大会で頑張ってこの君が流れるように、はい、頑張ってもらいたいと。
でもあれ物質では最近ちょっとレイばっかり流れてるやん。
あれ、まあまあまあ
代表する曲いっぱいあるから、
いっぱいいろんな曲がみんな好きだから、
ね、か音楽好きのセミナーね。
そうですね、なんかいろんなものを特殊なものをこう取り集めてるのがもうそれこそロボティクスなので、
いいですね。ぜひね、じゃあ大きな大会頑張ってくださいね。
はい、
はい、ということで今日の放課後ラジオの時間は県立三田松雲館高校から今日は3年生の皆さん3名来てくれました。スタジオに久代優太くん、そして上田空くん、そして中村太斗くんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。